今晩恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の1章39節から45節です。ルカ1章39節から45節。それではルカ1章39節から45節宣言いたします。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入った時、私の胎内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今晩も我らはあなたの御名のもとに集いました。あなたから恵みをいただくために、まだ見ていないあなた、また顔と顔と合わせて会っていないあなたであるにもかかわらず、私たちはあなたを仰ぎ望み、あなたと出会うためにここにこうして来ております。主よ、どうぞあなたご自身がお語りください。どうぞ取り次ぐションベラをあなたが十字架の血潮をもって清め、罪許し、性別し、聖なる御言葉を語るに値するものとならせてください。どうか一人一人を十字架の血潮をもって罪清め許し、そしてあなたの命に豊かに預かるために、思い、心、体、目、耳、その覆いを取り除いてください。あなたの命にしっかりと預かることができますように、どうかこれからの時間を我らともども祝福し、聖別してください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。
アーメン。
今晩も素晴らしい私たちの主の皆を褒めた大賛美いたします。
アーメン。
12月の10日になりました。うん、また、ね、主の訪れ、それを待ち望むこのシーズン、刻一刻と、このろうそくの火がどんどんと、明るくたくさん灯っていっているこの頃ですけれども、私たちクリスチャンは、ね、そもそもなんでこうして集まっているのか、会ったこともないイエス様、顔と顔と合わせたこともないイエス様、皆さんの耳でイエス様のそのボイスを、聞いた、わけでもないかもしれないですね、もしかしたらあるということも、いるかもしれませんけれども、まあ、ない方も、多い、です、けれどもそれでもイエス様の御言葉に聞き入ろうとして、わざわざこの金曜日の夜、なぜ集まってるんでしょうね。それは皆さんがまだ見ていないけれども信じており、また本当にこの救いの確信、それを得て喜び踊っているからですね。信じる者は得るんです。
アーメン。
今晩この神様が言われたこと、語られたこと、これは必ずなると実現すると信じきった人の幸いな集い、マリアとエリザベスの集い、この中から私たちは恵みを得ていきたいと思います。
あのね、イエス様を信じていながら自分がイエス様を信じているのかどうかがわからないっていうね、この感覚が、信じているっていう感覚がね、わからないという方もいるんですね。皆さん、信じてなかったら皆さんはね、この教会には通えないんですよ。しかも毎週、しかも水曜日、しかも金曜日、しかも蒼天、通えないんです あのね、証拠として皆さんね、お金もらってきてます？ここお金、あ、一回行けばね、いくらつつお金くれるから来てるということはないですね。もちろん教会はお金はあげませんね。皆さんは皆さんの能力を、皆さんの時間を、皆さんのそれぞれ思い思いに捧げ物も捧げながら教会帰ってますよね。そうだよね。うん。イエス様は信じているからなんですよ。証拠1。あのね、給料もらってね、勤めている会社でも自分がね、嫌になっちゃったら辞めるんだ。お金もらってんだよ。自分が勤めたその違いね、それ相当のね、お金をもらってるんですよ。会社何しに行くの？仕事が好きだからじゃないですよ。お金をもらえるから行くんです。お仕事、お仕事何しに行くの？行けばお金をもらえるから行くんですよ。行ってお仕事してね、お金をもらえるその職場、自分が決めたんです。自分が決めましたね、その給料で結構でございますつって。でも行ってるうちに行きたくなくなっちゃう。ただじゃないんですよ。なのに辞めるでしょ。なんで？心が嫌だからですよ。そこがね、心が嫌になっちゃうと仕事が嫌になっちゃう、仕事の時間が嫌になっちゃう、その場所が嫌になっちゃう、そこにいる人が嫌になっちゃう。金もらってさえも皆さんの心がね、へっつってね、あさっての方向を向き始めたら、お金をもらって通っていったその会社なのに、職場なのに、ではさようなら、職場が困ってようが何しようがやめちゃう。だから人がね、よく辞めるので困る会社が結構ありますよ。皆さんが教会に来ると聞きいいことばっかり言っているんではないですね。直球でこれやめなさい、あれやめなさいということを牧師は言いませんけれど、メッセージを通して自分の中で隠して持ち合わせているあれこれがね、刺されて、ああやめなきゃね、ああと思う、やめられなかった時にやめられない自分を責めることはあってもね、やめられない自分を責めることはあっても、メッセージした牧師にへっ、うせないよね。だから耳に心、痛いこと、心に痛いことをつつかれるということであるんだったら、教会の方がもっとじゃないかな。会社より、会社は仕事を能率ね、能率よくするために言われるということがあっても、その人自身のその人格について、隠れた罪についてつつくことはないね。だからどっちがね、辞めやすいかって言ったらね、本当だったら心がね、イエス様を信じていない人であるんだったら、教会の方が会社より辞めやすいんです。だけど皆さんは足しげく通ってますね。朝昼晩通っている方もいますね。主に3回は必ずしてね、主にハレルヤ、今日も私来たわよね、そのような方々もいますね。来れない時はまだ このインターネットでしっかりその養いに預かって、耳に痛いことも心に痛いことも聞きながらね、うるさいじゃなくて、ああごめんなさいイエス様って。なんで言ったのは牧師なのに牧師にごめんなさいじゃなく、ああごめんなさいイエス様って言うんですか。皆さんの信じるところが牧師ではなくイエス様だからですね。皆さんの信じているところが牧師ではなくイエス様なので、メッセージをしたのは私たちなのに、私たちすいませんね、しないです。それで誰にしますか。皆さんはイエス様ごめんなさいって言ってるでしょ。これが皆さんが歴としてイエス様を信じているその証拠なんですね。イエス様が来られる前に、マラギの最後からイエス様が来られるまで400年間の空白がありました。神とこの人の間が断絶されて400年間生き生きがなかったんですね。生き生きがなかったということは心の通わせがなかったということなんです。だから礼拝はあったんですよ。その時も礼拝はあって、礼拝に関するしきだり祭儀はあって、そしてそれに沿ってね、礼拝は捧げられているものの、でも聖書はね、空白の400年があるって言ってるんです。どういうことですか。礼拝だけがあって心の通わせね、それがなかったら神様に捧げた礼拝は届けられてないということなんですね。人のね、儀式としては残っているということなんだけど、儀式として人がやっているもののね、心が通わされていない儀式だったので、イエス様にその儀式が届くということはなかった。その400年間でもうユダヤにはね、イスラエルにはさまざまな出来事があるんですね。つらいつらいつらい。で、一番最後は、その400年の一番最後はローマです。ね、ローマによる圧政。ね。それでもう本当に苦しむ。そのような状況が起きていました。人はですね、神の名前を呼ばずに生きられるという恵みの時が与えられると、どういうわけだか廃れてしまう、また罪を犯してしまう、イエス様が忌み嫌うようなことをやってしまうということがね、人の中にあるんですね。本来なら嫌なはずなんですよ。なのにやってしまう。なんで？私たちの敵、イエス様の敵、悪魔サタンが、あのエデンで、ね、巻いてしまったその毒もぎ、それがアダム以来私たちにも遺伝子のように引き継がれて、そして、ね、罪を犯すように犯すようにと、こう、なっているんですね。なぜ神とね、その罪を犯したことによって、エデンでの罪によって断絶されて、罪を犯さずには生きていけない世界で生きる存在になってしまったのがその原因なんですね。皆さんが今ね、もうあらゆる面において皆さんは競争する世界に生きているんですね。で、競争するということは勝ち負けがある世界に生きているということなんです。皆さんが勝った時にね、皆さんによって曲げる人がいる。曲げたことによってその人の生活はね、ちょっと下がってしまう。その人の人間関係も下がってしまう。どういうことかって言ったらね、トモコ先生と私がすごく仲が良かったということなんだけど、トモコ先生にとってね、もっと私より仲良くしたい方が現れると、 どうなるかって言ったらね、私は今まで智子先生の一番手の友人だったのに、その現れた人によって私は二番手三番手になっていく。だからこの競争しなければ勝たなければね、自分にとっていいというものを手に入れられないね、恵みではなく自分の器量などによって生きなければならない世界に生きてしまうようになったのがエデン以来なんですよ。エデンでは競争がなかったね。もういつでもどこでも必要とする自分の心に芽生えて、あ、いいなと思ったものがそこにあったからなんです。エデンでは人は聖書を見ると、なんでこういうタイミングでこんなことするんだろうということがたくさん出てきますよね。旧約聖書というのはね、なんでこのタイミングでこんなことやるの、そのちょっと前まですごい苦労したじゃん、神により頼み、なんとか持ち直されたのに、持ち直されて歩いて散歩、まだそんなことする。聖書だから必要なんです。聖書だから読まなきゃいけないんです。聖書を聖書ということではなく、自分の人生のね、上げ下げね、上り下り、ね、それが全部聖書に書いてあるんです。400年間のその空白があって苦しい時代が続くんです、ね、私金曜日大好きです。なぜかわかる？もう金曜日はね、皆さんね、心してね、今日は長丁場と思ってくれているので、心ゆくまでメッセージができる。だから金曜日大好きなんです。皆さんが許すならば、私いつでもずっとメッセージできるよ。苦しくなったら、苦しくなったら人間が一番最初にやることって何かって言ったらね、ちょっとでも賢い人は苦しくなった時にすぐ自分の霊的この体制を直すんですよ。あ、私なんかしたかな、ということでね、ということなんだけど、神の恵みによってちょっとね、いいように生きるように環境が、軌道が、物が、ことが整えられると、その時に良くないことが起きるじゃない。起きた時に神により頼むってすぐ方向転換をするということではなく、自分により頼む、人により頼む、物にことにより頼む、ということで、人はね、それが全部恵みによって得た人が、物が、ことが全部すからかんになるまで、すからかんになるまで主の皆を呼ばないということが、このね、エデンの園以来色濃く私たちに残っているんです。今金曜日に来て偉そうにここで皆さん座っているんだけど、悪いが皆さんに何かがあった時に、皆さんがね、一番最初にやろうとしているのは、自分の持っている器量の中で今目の前にあるこの問題を解決しようとするのがまず先にするんです。良くないことが起きた時にすぐ、あ、イエス様、私なんかしましたか、ごめんなさい、今こういうことが起きました、イエス様許してください、ここまで至るのに私もだいぶ時間をかけてきました、今はね、ちょっとでも心が曇ると私嫌なんです。すぐイエス様ごめんなさい、私なんかしましたか、許してください、今心が曇りました、何とかを見た時に曇りました、何とかさんが何とかを言っている時、私の心が曇りました、イエス様許してください、人のせい、物のせい、ことのせいに一切しない、私が何かしたのかな、というのがまず私の思いなんですよ。苦しい時期が 400年間あって、苦しいことがもう波をね、打つように来るわけなんですね、イスラエルに。それで、その苦しい中において、ね、祈る人、そして、主の御言葉が告げられた人たちが、イエス様に来てくださいを祈るようになりました。それが104番の主よって皆さんが賛美するとき、主よ主よってやってるでしょ。あの時代多くの人の中でイエス様を来てください、この暗黒の時代をね、灯す光として来てください、私の暗黒を灯す光として来てください、私の経済を灯す光として来てください、私の人間関係のこのキクザクしているところを灯す光として来てください、あれだあれこれの光として来てくださいという人がいなかったんですね。苦しい苦しいということは言いつつも、その中でね、神から告げられたシメオンがいました。そしてこの祭司の家系において御言葉の訓練を受けたね、アンナがいましたね、ね、アセル部族の敬虔なこの女預言者アンナがいました。この人たちがね、女預言者って書いてあるということは、預言していったことがあるということなんですね。主から告げられた言葉の経験があるということなんです。それで主の来られることを待ち焦がれてお祈りをする人として彼らがいて、初めてね、イエス様の到来がね、実現したわけなんですね。私は今日皆さんに言いたいです。皆さん一人一人にもイエス様の到来が必要なんです。私にもイエス様の到来が必要なんですね。そのためには自分にとって苦しいことが何なのかが分からなければならない。雷病人の皆様、そして私、苦しいはずなのにその苦しいが分からない。痛いはずなのに痛いが分からない。病んでいるはずなのにその闇がわからない。なんで？霊的に雷病にかかっているから、自分のね、手足がもぎられても指がもぎられても痛みがわからない。だからね、雷病人っていうのは外から見る私たち、肌から見る私たちまでうーってなるものの、本人はそうでもない。これが雷病なんですね。苦しい、ね、人間関係を抱えていながら、ね、苦しい、ね、経済の中に苦しみながら、苦しい夫婦関係、苦しい親子関係、苦しい、ね、職場との自分の関係、あらゆるこの苦しいを思っていながら、抱えていながら、体験していながら、主の皆を呼ばない。これが類的に雷病にかかってしまった私たちがやっている類なんです、ね、イエス様は主の皆を呼び救われますように、主の皆を呼び解放されますように、主の皆を呼びね、幸せになりますようにと、バプテスマのヨハネを送り、そしてアンナや使命を立てて、そしてね、イエス様のご到来、それを私たち自身が呼ぶようにと、恵みによって福音を作ってくださいました。これがね、対抗説にあたる私たちがしなければならないことなんですね。対抗説、どのようにして私たちは過ごすべきか。自分の暗黒を見つけてください。 自分の暗黒を見つけるんですよ。自分の人生にとって暗いところ、自分の手に負えないところ、それを見つけるんですよ。皆さん見つけて何をするかって言ったら、主よ主よ主よ主よ御霊を救わせたまえや。主よ主よって、来て私救ってください、来て私救ってください、来て私を救ってください、この私の手に負えないこの暗黒から私を救ってください、主よ来てください、救ってください。御民の縄目、私を縛っているこの縄目、解き放ちたまえ、ね、太閤節、毎年私たちがしなければならないことはこれです。自分の暗黒を見つける、自分の手に負えない、自分の人生にのしかかって、そして自分を苦しく苦しくしているこの暗黒を見つけて、ね、何をするか、主よ主よ来てください、私の手には負えません、主よ来てください、主よ来てください、これをしてイエス様が来てくださる、イエス様が私の中にね行ってくださる、赤ちゃん、赤ちゃんは逃げられないよ、いい、赤ちゃんに逃げられないんだよ、ね、私の中に来てくださった赤ちゃんイエス様がね、私の信仰が育つまでイエス様は絶対に、この来てくださったイエス様は逃げないんですよ。いいですか、逃げないために赤ちゃんとして来てくださったイエス様、ね、逃げないためにわざわざ赤ちゃんの、ね、姿で私に来てくださったイエス様、このイエス様が、ね、私に赤ちゃんイエス様、ね、逃げることができない、置けばその場所にいるしかない、このイエス様として来てくださるということを願って、そして私たちは主よ主よ来てください、この縄目を解き放ってください、解放してください、これをイエス様に願わなければなりません。日頃皆さんはどういった時にどんな心の願いがあって、主よ主よ来てくださいと祈ってますでしょうか。人がね、あまりにも苦しくなっちゃうとね、苦しくなっちゃうと、そのね、自分が何によって苦しいかもわからないんだって。とにかく今日一日も終わってしまいたい。私が一番人生苦しかった時にね、一番幸せだった時はいつかって言ったらね、目を閉じてずーっとじっとして、世の中がね、活動が止められていて、夜ですよね、人と関わることもなく目を閉じてじっとしている時、その時が一番ね、自分にとって平和だった。そしてあのね、もう夜がずっと続いてほしいと思ってた、ね、夜がずっと続いてほしい。なぜ？そうすればその苦しみに私があえがなくてもいいから、現実の苦しみ、それに、ね、あえがなくてもいいから、そのように思ったことがあります。いいですか、耐えない苦しみに耐える、ね、ずっと耐えるということは悪魔サタンのね、技なんです。それは忍耐ではありません。 イエス様はね、苦しい時に私を呼べって言ってる。患難の日に私を呼べって言ってる。ね、苦しい時、これ患難の時なんですね。患難の時、私たちはね、耐えるということではなく、ね、主を呼ばなければならないんですね。患難の時に主を呼ばなかったので、もうイスラエルにはもうとんでもないことがずっと起きたんですよ。皆さんが患難の時にイエス様を呼ばないと、ずっと次から次へと、次から次へと、ね、行き着く暇もなく、皆さんにも良くないことがずっと起きるわけなんですね。いいですか？呼んでください。イエス様の名前を。そのために来てくださったイエス様なんですね。そして私の暗黒を、主よ、あなたの孫となる光で灯して、この闇が去っていきますようにね、去っていきますように。トモ先生、いいですか？教会の電気消してください。全部消してください。皆さん、いいですか？今教会の非常灯しかね、ついてないね。これだけ大きな面積にね、全部光が消えてしまいました。友先生、あなたはその光を今ね、教会のこの電気を消すために、スイッチと相撲を取りましたか？拳でスイッチを殴りましたか？ちょっと来てください、来てください。はい、来てください。トモ先生、さっき私が今電気を消してくださいとお願いしましたよね。
はい、はい、
電気を消すのにものすごく力を入れましたか？
入れてないです。
電気を消すために、あのスイッチがね、スイッチのあのボタンが反抗して、言うこと聞かないので、あなたのあのね、拳で殴りましたか？
いえ、殴ってないです。
じゃあ電気を消そうとしたら、あのスイッチがもうすごい勢いでね、あなたをね、こう、これなんていうの、相撲の時、張り手、張り手をしてね、そんであなたがもう我慢できないつで、足でね、蹴飛ばして、なんかを倒して、それで電気をつけましたか？消しましたか？
いえ。
何で電気を消したんです？
はい、指で簡単に、
はい、指5本全部使いましたか？
使いました。
指5本も使ったの、あんた
使ってないけど、6本
あれ要するに、あのこれ全部電気消すのにね、ボタンがいくつもあったから全部使って、ボタン1、電気スイッチ1個に1個につき、あなたの指10本使いましたか？
はい、使ってないです。
はい、じゃあ電気スイッチ1本につき、あなたの指は何本使いましたか？
1本です。
その1本の指に力入れましたか？
全く入れてません。
ね、はあ、じゃあ行って電気つけてください、今度。笑っちゃうでしょ。友先生、いいですか？もう一回。今電気をつけに行ったら、なんか変なものが立ってましたか？
立っていなかったです。
あなたが電気つけようとしたら、あの電気をつけることを邪魔しようとして、電気がビビビビって、あなたにね、流れましたか？
いえいえ、邪魔はなかったです。
本当になかった？
はい、なかったです。
簡単でしたか？
はい、とても簡単でした、
うん、そうですか。あのね、イエス様に光をたまえ、何にも邪魔するものないね、誰も邪魔するものはない。なぜ邪魔しないか分かりますか？身光を灯すということを、私たちがお願いをして灯すということではない。私たちがお願いをしたから身光が存在するようになったんではない。身光を灯すためにあのお方をもう決めておられるので、身光をね、たまえ、灯してくださいって願いさえ私たちがすれば、ね、待ってましたっつってね、パッとスイッチが入るんですよ。イエス様の代わりにスイッチが入らないということじゃないの。ね、祈りというのは何かって言ったら、私の中にあるこのスイッチ、私の中にあるね、このスイッチに私がね、信仰を持って信じてね、スイッチ押すか押さないかの問題であってね、私たちのつべこべを聞いてイエス様が、うん、そのぐらいならスイッチ入れてあげようか私たちのつべこべ、もう祈りを聞いて、そしてイエス様が、あんたがそこまで言うなら、うん、スイッチ入れてあげるよ、じゃないんです。もともと光であられる方がね、闇に座っていた私たち、この私たちにご自分という真の光を与えてくださるためにね、言っているんですね。あなたの中にあるね、もうすでに光はもうあるよ。あなたの中にあるそのスイッチ、そのスイッチにね、あなたの信仰の指一本、これを一本一本、古本じゃないこの指一本、この指一本をね、入れてポンとスイッチを押しなさいって、押してちょうだい。私はあなたの中に輝きたい。これがイエス様なんですね。104番のその賛美歌、身がもう本当にしみるほどのその賛美歌なんですけれど、久しく待ちにして、久しく待っていないことが問題だ、ね、久しく、あー来てくださいって、これ待つね、待つということに私たちの意識が持てるか持てないかということの問題なんですね。今日の聖書ありがとうございました。感謝します。イエス様に会ってメッセージに使われた智子先生をイエス様の御名によって祝福します。わかりやすく今この恵みに預かった皆さんを主イエスキリストの御名によって祝福します、ね、今なんでこれをね、長らく皆さんにお話しするかって言ったらね、ただ単にクリスマスをね、待って過ごさないでくださいという意味なんです。私に来てください、私の闇っているところに来てください、暗いところに来てください、私の暗黒に来てください、それを来てくださいね、来てください、来てください、来てください、来てください、来てください、イエス様の誕生が私の中に起きるわけなんです。いいですか、イエス様を来てくださいを何より今年たくさん来てくださいを ね、皆さんの心の願いにして、イエス様の到来が皆さん一人一人にありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。本当にこの世の中の人、もう本当に 99% 以上の人々がですね、そうやって自力で生きて、ね、目に見える現実に対してこういう対処をしようという、そういう世の中的なセオリー、ね、それに基づいて、あらゆる問題を解決しようとしたり、また生き方を生きようと、ね、したり、していくんですね。世の中では、ね、この道に進みましょう、ね、世の中の通念というものがあります。その通念のルールに乗っけていこう、ね、というふうにするんですね。世の中の、ね、ABCDE、ね、それに囲まれている、でその、ね、囲まれた ABCDE の中で一番いい道に進もう、ね、例えば、ね、東大に入りましょうという道とか、ね、弁護士の道を進みましょうとか、ね、自分は、ね、歌でやっていきましょうとか、ね、そういう、自分の中の通念、それを選択して、ね、生きていこうと、ね、して、そういうふうにして世の中の 99% 以上の人が、外の世界、見えるもの、目の前にあるもの、それを利用して、それを、ね、によって支配されながら生きていくんですけども、しかし、ね、この世の中には突然変異株がいるんですね。まあ、オミクロン株とでもね、言いましょうか、ね、突然変異株、ね、その突然変異株というのは、ね、全能の神様が言われたことは必ずその通りになると信じきった人たちの、ね、株です、ね、
アーメン、
アーメン。皆さんがその、ね、このサタンの、ね、世の中、暗闇の世の中を変える突然変異株、まあ、突然変異株といいますか、本来出戻り株といった方がいいですね。世の中の逆方が逆なんです、ね、本来人はこの神様の言われた言葉が必ずなると信じきった人たちの世界がエデンの園の世界だったんですね。けれども悪魔サタンが本当にそういう悪いウイルスを撒き散らして、ね、不信仰という悪いウイルスを撒き散らして、でそれで世の中の人はそうやって、ね、生きていかざるを得なくなってしまったわけです。本当に私たちクリスチャンが、ね、この突然変異をして、そして本当に本来に戻って、神様が言われた通り、その通りに必ずなると信じきって、実際その通りになるんです、ね、でマリアは、ね、実際その通りになりました。主よ、あなたのお言葉通りこの身になりますように、ね、そして御使いが離れていったその次の箇所からが、ね、今日の、ところの箇所なんですけども、マリア、ね、いざ、ね、現実に戻った。御使いと話している間は、ね、本当にそのお言葉通りになりますように、ね、信仰告白はしたけれども、御使いが去っていて、現実が、世界が目の前に戻ってきた、ね、お腹の中に赤ちゃんが宿っている、ね、一体この現実はどうしようか、ね、本当に信仰者のジレンマというものがあります、ね、本当に神様の御前において本当に特別な体験をして、信仰告白をして、本当に信仰に沿って生きようと、ね、するけども、いざ目の前現実に戻された時、ね、果たして周りの人にどういうふうに言っていこうか、自分に起きたこの変化をどういうふうにしようか、ね、そういうふうに心配になることがあるんですね。
あのねお告げの言葉、お告げの言葉をマリアがどれだけ反芻していたか、今日のこの場面でわかるんですよ。あなたの親戚エリザベス、ね、不妊の女と言われた彼女が今身ごもっているって言ったんですよね。彼女は、マリアは疑いはない、確認に行ったんですね。エリザベスのところに行った時にね、マリアが信じたことの信仰にね、確信を増し加えることが起きる。もうイエス様すごいな、イエス様感謝します、ね、マリアが反芻していた、ね、御使いが自分に言ったことを反芻していて、それでなりますようにって言って反芻して言葉の実態を見に行ったわけなんですね、エリザベスのところに。そしたらエリザベスの胎の中にいた子供が お母さんが分かるくらい、ね、ただ単にコンコンってこう腹の中で動いたっていうことではなく、ね、喜んでいるということが、このね、お母さんが分かるくらい、その喜びに満ちた感覚、子供が喜びに満ちている感覚をこのエリザベスが体験するわけなんです。それで次なんて言ったの、私の主の母を私がね拝見するとはって言って告げられた言葉を信じた方は幸いです。マリアを私は言いました、先週も、彼女は反すする人だよ、ね、考えていた、これ思い巡らしている、何を、自己本位のことを、現実を思い巡らして、どうしたらいいんだろう、どういうことなんだろうではなく、ね、もうずっと自分に告げられていった言葉のね、もう点一つも間違えずに思い巡らしていた。ね。だから不信仰によって、ね。不信仰を思い巡らしてないので、ね。彼女が思い巡らした後に言った言葉に対して、神の栄光があなたに望み、御霊によって、と告げられたよね。質問したこと、ね。自分が男を知らないということ、をね、告げた時に、ね、いやそんなの関係ないよ、あなたの親類エリザベスもと言いました。彼女はエリザベスのところに、ジャカリアじゃなくエリザベスのところに、あなたの親類エリザベスって言ったからです。告げられたことをそのまんま信じて、確認するときもそのまんまの確認が、もし しなければならないとするんだったら、それが私たちがしなければならないことなんですね。そしたら彼女自身がアーメンしたことへの確信をそこでまだ得るわけなんですね。私の主の母、子供がね、喜んでいる。あ、やっぱり告げられた通り、素晴らしいことが私に起きているんだ。ということの確信がまだ、ね、増し加えられた。告げられた言葉を、信じた人は幸いだって言ったんです。告げられたことをね、信じてその幸いに至らなければならないのが私と皆さんなんですよ。だけど告げられた言葉に現実を投入するんです。現実感、現実感というもので、この慣れた感覚で確信に至りたい。いい？自分の普段からの慣れているこの感覚で確信に至りたい。ね？そういうね、この根性が私たちにはあるんです。マリアを通して私たちが自分を見直さなければならない。告げられた言葉に現実を投入して、現実感あるこのね、こだえ感、これを自分が持ちたい。とんでもない。告げられた言葉を反芻してね、信じたことによって、告げられた言葉がもう確実にそうだよということ、マリアのようにね、何にも言っていない時にエリザベスが言う、この幸いと栄光に預かったわけなんですね。どうやって、御使いが告げた言葉をそのまま信じて反芻して、 そしてその告げられた内容にね、ある人に会いに行った時、何にも言わなくてもことの真実がね、御使いに告げられたのは今度は現実感があるこのエリザベスを通して告げられる。どういうことかって言ったらね、告げられた言葉というのは現実感がないということなんだ。それを真実に信じると今度は現実の世界が私にね、私が信じた言葉が幸いであるということを現実の世界が証ししてくる。御使いが告げた、御使いは現実の世界にはいない、でも信じた、ね、信じて告げられた言葉の内容に沿って行動した、ね、エリザベスのことを言われたのに、言われたから言った、言ったら今度はエリザベスの方から何にも言っていない自分に幸いに満ちた、ね、言葉が返ってくるんですよ。御言葉を信じる、御言葉を反すする、そうすれば現実の世界が私に起きることをね、現実の世界が私に証しをする、そのようなことが起きる。そうなってほしいよね、そうなってほしいよね。うん、マヨ先生に、あなたが御言葉を信じて今サリバンになろうとしている。そしたら御言葉を信じてあなたがサリバンになろうとしているんだよね。そのあなたを見て、あなたを見て今小さいあなたの働きを見てね、あなたのその働きを見たときに大きな後の働きが見えるというのは今私が言った言葉と似てることです。あなたの今の働きで、今の働きだけじゃなく後の働きが見える。私から見て、これがエリザベスの役割をしている私が見たものなんです。いいですか、今言っていること分かりますか。皆さんが普段やっていることを見て、その見ていることが今日やっていることだけで終わるんじゃなくて、やっていることが未来がだとして見える。未来にこの人はこれをやっていると見える。これがエリザベスが見たものなんですよ。わからなかったら言って、もっと説明するから。わかりましたか、今私が言ってることね、わかりましたか。純子働き人はわかりましたか。いい、だから今も信じる人のこの間では、その人の今の姿を見ながら後の働きを見ることが日常茶飯事あるんですよ。今私が言ったら分かったでしょ。言うじゃん、子供を見てこの子は大きくなったらアナウンサーになるだろうねって、この子は大きくなったらね、レーサーになるのかしら。その人の普段の立ち振る舞い、それを通してこのね、 受けるこの感覚、インスピレーション、今日金曜日のこの礼拝に預かった人たちは大もげしてる。皆さん大もげしましたか？私はメッセージしながらね、すごく大もげしたような気がします。なぜ？私の言葉ではないから。イエス様感謝します、ね、パスタを見て、パスタのこの日常茶飯事ではなく、このノッチが見える。アーメン、アーメン、そうなんですよ、ね、パスタはメッセージも素晴らしいメッセージをたくさん残しているんだけど、具体的にイエス・キリストにあって学んでいかなければならない人たちのために起こしているこの文章はね、多分日本の宝になります。イエス様の命令でしたから、文章を起こしなさい、メッセージの文章を起こしなさいっていうのはイエス様の命令で始めたんです。自分の時代、自分のメッセージだけで終わるんだったら、そんなことしなくて。いいですか？信じて行動すること。信じて行動することを見て、ね、その人の信じた度合いが、ね、人に伝わっていくわけなんですね。信じて行動する。で、ある子はすごく勉強一生懸命していて、もう成績もめきめき上がっていく。あ、この子東大行くよ。東大が見えちゃう。ね。発明を良くする。あ、この子ノーベル賞もらうかも。その人の、ね、信じて行動する、その行動パターン、その類を見て、その人の後が見える。口を開けば嘘ばっかり。お前は空気吸ってること以外は全部嘘じゃないか、そうね、言われる人もいるね。なぜ？その人の後というのは嘘つきの後しか見えないんです、ね、手癖が悪いと、ね、それを見た時に何度も何度も何度も悔い改めることもなく、ね、正すこともなく、そうなると、お前はもう大きくなったらもう三食昼寝つき、そこが我が家なるね。わかんない？三食昼寝付き。無所だよ。無所。刑務所。ね？その人の普段の類を見て、その後が予測できる。ということなんですね。でもマリアに告げられた、エベリザベスからマリアに告げられたことは予測してのことじゃないんですね。なぜ？イエス様の母になるとは誰も予測してない。予測してのことではなく、神様から与えられているね、感動、事実に基づいた感動の言葉をエリザベスが告げたということなんですね。御言葉を信じて、反芻して、その御言葉に馴染んだ、ね、ゆかりがある人、物、ことのところに、ね、 近づいていくとどういうことが起きるか。マリアに告げられたエリザベスのような言葉を世がある人が私たちに言ってくれる。今日の聖書の御言葉がマリアとエリザベスのストーリーで終わるということだったら聖書にはない。引き続きのね、エリザベスが引き続き御言葉を信じるね、信仰者がその時代時代ね、起こされなければならない、起こされたらこうなるよという答えとしてこの御言葉が今私たちに与えられていることを信じます。信じた人が幸いです。アメン、
アメン。マリアは、ね、本当に御使いが離れていて現実に戻された、ね、あこれからどうしようって、果たして私ああいうふうに信仰告白をしたけどこの道大丈夫だったのか、そういう時はこのマリアに倣って信仰者のところに走っていくべきなんです。信仰者の集い、教会、聖なる交わりの中にこそ行くべきです。世の中は、ね、信仰何そんなくだらないこと、そういうふうに信仰ですねへし折るような人たちでいっぱいなんですね。ですから私たちはこの信仰者の集いの中へとどんどんと入っていくべきなんです。主から言われたこと、これを信じ切った人は幸いなんですけれども、しかしこの主が言われたことを信じ切ることを邪魔する勢力も必ず現れるということを、これを皆さんは熟知しておくべきです、自分が信仰の道を歩んでいこう、決心したけれどもそれを必ずですね、悪魔サタンは面白がらないんです。悪魔サタンは神様の言葉通りにこの世界が成り立っていくことを、それを、心底嫌がるんですね。だから邪魔してくるんです。信仰をへし折る方向性で何か、仕掛けていきます。皆さんの、本当に、動画が見たい、ゲームやっていたい、楽していたい、目の前の現実、が現れると本当にそれを、ほらほらこっち来て、布団の中でじっとゲームしてる方が楽でしょ、そんな信仰の見えない世界危険だよ、そういうふうにですね言ってくるんですね。その時こそ私たちは、本当に信仰の正念場なんですね。もし皆さんがビジョンが与えられた、そして、本当にそれを求めて、行動していく、ならば、主の御国がどんどん立て上げられていくんです。しかし、それ無理だよ。ほら世の中みんな見てごらん、みんなこういうふうにしてるよ、みんなこうやって普通に仕事して、生きていってるでしょう、そうです。このしもべも、千人牧師になるときそういう邪魔が、入りました、あなた、仕事を突然辞めて、そうやって、ただ牧師一筋だけで生きていく、無理だよ、そういう勢力が、ありましたけども、しかし、いや、御言葉に書いてあることを、これを、しかと握りしめて、そして本当に主から示されたお言葉、あなたは、大祭司アロンのように、これ神様から特別に任命された、という御言葉、ヘブル書の御言葉、それをが与えられたからには、私はそれを信じてやっていく、したら本当にですね、その不信仰な人が言ったことは実現しないで、むしろ御言葉が示されたことが実現していて、本当に必要なものは全て満たされて、しかもあり余る喜び楽しみの日々をここに至るまで、過ごさせていただいています。神様に、導かれて、神様から、与えられた道はみんなそのようなものなんですね。本当に、世の中邪魔が入ります。特に信仰もない祈りもしない人が、こうしなさい、常識ではこうですよ、社会ではこうですよっていうのを突きつけてくるとき、皆さん心の中で下がれサタン、目の前の人に言ったらですね、まあ、ちょっと一悶着があるでしょうね、けれども、本当に心の中では、引き下がれサタン、本当にサタンは値打ちがないことを言ってくるんです、しかし真の値打ちはイエス様にあるんです。真の値打ちは御言葉にあるんです。皆さんは、しっかりとこの、御言葉を握りしめるために、本当に皆さんの中でそのビジョンをはっきりとさせなくてはならないんです、ビジョン、 冒頭で宣言した箇所がハバクク書の2章の、あの有名な、ね、義人は信仰によって生きるという箇所ですけど、ハバクク書の2章の1節から4節を、ね、読みます。ハバクク2章1節から4節。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧詩として走るために、板の上にはっきり書き記せ。アーメン。ハバクク、は本当に、ね、目の前の現実に打ちひしがれておりました。目の前の現実とは、ね、本当に悪どいものが栄えて、ずるしているものが栄え、何の罰も受けないで、ね、のうのうと生きており、そして正直に生きている人たち、大勢の人たちが本当に損を見ている、ね、この現実に対して神様に叫びを求めていたのが一生の、ね、アリス様で、それで神様に対してハバクが、ね、もう見張り所に立って、砦にしかと立って、主が私に何を語ってくださるのか、ね、私の訴えに何と答えるかを、ね、見ようとして見張り所に立った。で、それで神様からのお答えが、ね、この2節以降のところなんですね。ね、幻を書き記せ、なんです。神様から言われたことをはっきりと、ね、書き記すべきなんです。皆さんにも、ね、神様から与えられた幻があるはずです。ね、皆さん、ね、これから本当に、ね、この栄光の幼稚園、栄光の学校、栄光のコミュニティセンター、ね、これを建てていって、本当に栄光の次世代育て、御言葉教育を、ね、立て上げていくという幻、ね、これを、ね、持っておりますね。はっきりと書き記すべきなんです。ね、これを読む者が旧詩として走るために、ね、もうそれを、ね、旧詩として読むものがはっきりと見てわかるほどはっきりと書き記しなさいと書いてあるんですね。3節から見ますと、この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、心のまっすぐでない者は心高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。アーメン。パウロはよくここを引用しました。義人は信仰によって生きる。そうです。マリアもそうです。アブラハムもそうです。神様から言われたことを信じて信仰によって生きるのが義人なんです。皆さんクリスチャンも、ね、本当に信仰によって生きるならば義人になるんです。世の中は本当にね、悪いことを突きつけてきます。もし皆さん心へし折られそうであるならば、幻をはっきりと書き記してください。そしてこのマリアがエリザベスのところに走っていったように、本当に信仰者の集いへと走っていってください。そこに置いて、ね、そこに行くならば、ね、本当に、ああ自分が選択したこの信仰の道は良かったんだ、正しかったんだと、はっきりと喜びを持って確信するようになるんです。ね、マリアは大急ぎでエリザベスのところに行って、ね、そして本当に、ね、挨拶をした瞬間、まだこちらから何もですね、言ってないのにもかかわらず、もう向こうの方から、エリザベスの方から何もかもですね、もう知ったかのように、ね、全部言ってきたんですね。本当に身ごもった。主を身ごもった。このエリザベスの主の子供、主を、ね、身ごもって、そしてその母たるマリアが来たというのは一体何ということでしょうか、ね、もう本当に自分が心配不安ぶちまける以前から、もうエリザベスの方から、ね、聖霊に満たされたエリザベスから、ね、本当にもう全てを、ね、これは確かに神様がしてくださったこと、あなたは心配することはない、ね、あなたは必ずイエス・キリストを生み出してこの世に送り出して、そしてこの世界は必ずこのイエス・キリスト、このお方がダビデの王座について、そして平和の支配をもたらす、ね、あなたはそのために本当に選ばれたんですよということが、もう本当に、ね、出会った瞬間に、ね、このエリザベスの家に入った途端にもう分かったんですね。だからマリアは本当に喜び、主を褒めたたえるあの有名なマリア賛歌を、ね、それが口から出てきたわけですね。本当に私たちは世の中に生きております。 世の中側は、ね、振りまいてきます。不信仰なラベルを、ね、ベタッと、ね、あなたはダメだ、ね、あなたはそんなことは起きないって、そういう不信仰ラベルを貼り付けてきます。けれど皆さん、それを受け取るべきではないんです。イエス様は私たちのために連帯保証人になってくださったからです。この不信仰の世の中において生きる術をイエス様は全て、ね、日ごと備えてくださるからです。必要全て満たしてくださいます。物質的な必要もそうです。また皆さんが心配するあれこれ、ね、その心配の解決という必要も主は満たしてくださいます。イエス様は十字架の上で打たれてくださいました。その打たれたゆえに皆さんを、ね、貼り付けてくるあらゆる汚いラベル、これを取り除くべきです。打つべきです。神の子として満ち満ちた、ね、エデンのその本当に全て必要が満たされたエデンを主が回復させるために、主があえてこのように来てくださり、十字架につけられてくださったんです。皆さんは告白するべきです。私はイエス様にあって飛んでます。私はイエス様にあって全て必要が満たされます。そうです、イエス様に求めるならば与えられる、そして与えられて皆さんが喜びに満ち溢れるならば、それが神様の栄光になっていくんです。主は万物の回復のためにこの世に来てくださいました。皆さんの回復のため、私の回復のためにイエス様は来てくださったって皆さんは告白するべきなんですね。エデンを回復するために、ね、エデンの園、本当に当然与えられるべき権利が、ね、そこに全てあります。本来人は、ね、あれこれ、ね、考えて、ね、苦心して働いて汗水流して、ね、ということではなく、本当に主が備えてくださる園において全て必要が満たされつつ歩んでおりました。与えられて当然なんです、ね、豊かさ与えられて当然、ね、栄光の富また必要を与えられて当然なんです、ね、けれども、ね、本当に、多くの人々が信じきれないで縮こまった世界の中で、ね、今あるものをケチケチしながら生きているというのが本当に多くの人々のありさまです。皆さんはそうじゃありません、ね、本当に主に求めて与えられて、そして喜び、主を喜びつつ生きる、これが皆さんのしていくべき分なんです。私たちは本当にこの不信仰によって失われてしまった世界をどんどん信仰によって取り戻していくべきです。そしてこの世界の中によって全て必要が満たされつつ歩んでいく権利が与えられているの、それがキリスト者、神の子とされた皆さんです。今皆さんは手びれにしております、ね、本当に御言葉を手柄にすればするほどに、この御言葉の法則が実体化されていく世界を体験していくものです。これが道だ、これに歩めというお言葉がどんどん示されていきます。皆さんはそれに従って歩んでいくべきです。信仰は望んでいる事柄を保証し、まだ見ていないもの、目に見えない事柄を確信するものだと書いてあります。まだ見ていないもの、皆さんあります。けれども、それをあたかも今目の前に与えられたかのように、それを、ね、得たかのようにして歩む。これが信仰の醍醐味です。信仰には忍耐が必要です。ヒポモネというギリシャ語なんですね。ちょっとヘブライ語を調べたんですけど、ちょっと聞いたことがないヘブライ語だったんで、やっぱ、講演ではね、ギリシャ語のヒポモネ、ね、ヒポ、ね、これはね、この地面に、ね、ペタッとつく、ね、張り付く、そして、ね、モネ、ね、待ち望む、ね、地面にしっかりと、ね、張り付いて、そして待ち望む、あたかも未来が目の前現実に、ね、引っ張ってこられたかのように、ね、そのようにして待ち望む、ね、これが、ね、ヒポモネです。信仰がなくては神様に喜ばれることは、ね、できません。神様に近づく者は神がおられることと、また神を求める者には神様報いてくださるお方であるということを、これを信じなければならないってヘブル書に書いてあります。私たちは本当にこの信仰、神様の御言葉、これは必ずなるのだという信じきる信仰、これを得ていくべきです。マリアに習うべきです。アブラハムに習うべきです。まだ見ていないこと、しかし神様が約束してくださったこと、この神様が約束してくださったことの方がどんどん今現実世界を塗り替えていく、皆さんはそれを信じて進んでいくならば、実際そういう風になっていくんです。マリアのお腹の赤ちゃんはどんどん大きくなっていったのと同じように、 皆さんの中のイエス様もどんどん大きくなっていくんです。そしてこの世にイエス様をもたらして、そしてこの暗闇の世界を光へと、ね、また希望のないところに希望をもたらすものとして用いられていくんです。皆さんはこの時代のマリアのように、またアブラハムのように、本当にまだ見ていないもの、御言葉の約束、それをますます実体化させていくことに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今これからいただきました御言葉、これを信じて、そして皆さん自身の今抱えている問題、これを全部主に告白し、そしてこの信仰の交わりの中において本当に共に心を一つにして祈り、また生徒交わりの中において本当にこの主のお言葉がなることを本当に互いに励まし合いつつ、今しばしそれぞれが祈る時を待ちたいと思います。それでは祈りましょう。
あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちの普段のこの立ち振る舞い、それを見て人は私たちの未来を予測するということが稀に、本当にではなく日常茶飯事、みんなが思っているし、また予測することでもあります。イエス様、あなたは私たちの信仰のこの立ち振る舞い、それを見て私たちのこの未来が本当にイエス様にあって、人を通してこの明かされますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださる方であることを感謝いたします。マリアは告げられた言葉、それを信じて、それを思い巡らし、そして告げられた言葉の中に登場する、そのエリザベスのところに行きました。そしたら何にも話 離さないうちにエリザベスからマリア自身が信じているその信仰についてのその素晴らしい素晴らしい実態が明かされて、そしてマリアは心から喜び、そして主に栄光の賛歌を捧げるまでに至りました。主よ、私たちにもあなたがその恵みを残してくださったことを感謝いたします。主に告げられたことを信じる者は幸いだ。一人一人それぞれが告げられた言葉があります。その告げられた言葉をマリアのように日々思い巡らし、そして口で反芻して、そしてイエスキリストにあって私たちも叱るべき人々を通して、主よ、私たち一人一人が持っているその信仰のゆえに主が喜ぶその様を告げられることができますように、告げられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください、祝福してください。主のなさる技を心から感謝いたします。私たちの普段のこの立ち振る舞いを見て、人が私たちのこの未来、近い未来を見ることができますように、未来を見ることができますように、主よ、あなたが私たちの立ち振る舞いをイエス・キリストにあって信仰によるピカイチの立ち振る舞いになりますように、主が祝福してください、主が祝福してください、主が祝福してください。イエス様、告げられた言葉を信じる者は幸いだと書いてあります。そしてハバクでは、私の基準は信仰によって生きると書いてあります。主よ、信仰によって生きることができますように、そして告げられたことを信じたものでありますように、その信じた信仰が私たちの普段の立ち振る舞いににじませて出ますように、主よ、あなたが祝福してください、祝福してください。主よ、私たち一人一人が本当にイエス様にあって自分の暗いところを気づき、そして自分の力ではどうしようもならない、どうにもならない、その暗いところを、主よ、主よ来てください、主よ来てください、主よ来てください、そしてこの縄目をあなたがほどいてくださいと祈るものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。イエス様のお名前によって祈りました。